79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。いやー、正月気分も終わり、日常に戻ってまいりました。長い休みの後の仕事しなきゃという憂鬱感、なんとも辛いですよね。酒を飲みすぎて頭が働かないし、だらだら寝てたので眠いし、コンディションは最悪です。まあしかし2019年は仕事も恋もお金もうまくいくんだという気持ちで臨んでいきたいですよね。はい、本日のカフェインボンバー、最初にお送りするコーナーはノットフリーの爆裂お悩み相談室、そしてインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。それではカフェインボンバー始まります。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
No, no.
カフェインボンバー、ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日1月2発目ということで、まだお正月気分が抜けてないんじゃないでしょうか。そんな中でも私たちいつも通りお悩みを相談に乗っていきたいと思います。本日もですね、お悩みいただいておりませんので、ウェブから引っ張ってきた某知恵袋のお悩みを皆さんと考えていきたいと思います。本日もノットフリー来てます。内田と門倉です。
こんばん
ね。何のために来てるのかよくわかんないですよ、この二人がね、いつもね。まあ一応参加していただくということで、ね、スポンサーにもなってるというね、この二人とんでもない男たちですよ。しれっと出演してスポンサーにもなってるというね、もうホンダなんとかみたいな感じですね仮想通貨やろうよみたいな。さあ次に行ってさあ一発目いってみたいと思います。給料日なのにギャンブルでお金を使ってしまいました。生活ができません。でも親にも言えないし困っています。サラ金にも手を出す勇気がありません。ギャンブルをしてしまったことはものすごく反省していますが、終わってしまったことでお金が返ってくるわけでもない。助けてください。はい、というお悩みでございますね。これまあ自分のことみたいですよ。まあ去年の話になりますけれどもね、去年の末にですね、まあ私はあの個人事業主ということでね、まあ大きい、一番大きいね、お金を手に入れた時にですね、全部仮想通貨買っちゃいましてね、まあそれ生活費だったんですね。全部仮想通貨買ってしまいまして、どうやって暮らすぞっていうね、酔っ払って買うもんじゃないなと思いますよね。こう落ちた時に買っちゃうんですね。我を難品王という、ね、まあ株のどの本を読んでもね、難品はしちゃいけないって書いてありますけどね、難品王ですからね。難品しまくった結果マイナス数百万ということでね、まあ悲しいですけれども、まあ明るく生きてますからね。で、まあ、この話やめておきましょう。どうですかこういう人、ギャンブルでお金を使ってしまいましたと。
いやもう癖というか病気というかね、あるあるじゃないですかこれは。
これあるあるだよね、うん、あなたもそうでしょ。
いや近いですね。でも俺はね、あの酔っ払って、まあ、こっちじゃないけど酔っ払っては買わないんですよね。
もうね、社会に出て俺とか言わないよもう、ね、本当ね社会に出て俺ってもうバレるよ、身元バレるよ身元まあそういうことですね。そうですよね、やっぱこれをやってしまうとですね、まあでもこれ一人暮らしだったらね、まあ別にいいんじゃないですか、うん、子供のミルク買えないとかね、だったらもう最悪ですよね。あんたのギャンブルでミルク買えなくて子供がギャーギャーってもう地獄絵図ですよね。で夢がギャーってね、どうですかカルカル君。
でも気持ちは分かりますけどね、本当多分抑えきかないんでしょうけど、これただ全部使って生活ができないとかだとちょっとどうかと思いますけど、
まあということでギャンブルしてしまってものすごく反省してるということで、そのまま反省してくださいと。お金も返ってくるわけではないので、まあちょっとした勉強代ということでね、まあこれで良くなればいいんじゃないでしょうか。さあ次行ってみたいと思います。ちょっとだけでもいいからモテたい、モテる秘訣コツってある。はい、というご質問でございます。まあ対してモテたことのないバンドノットフリーの3人でございますけども、その3人がモテる秘訣なんて言えるのか、言えるはずがないですよね。モテる秘訣教えます。ギャップです、ギャップ。まあこれを演出することによって モテますよね。いかがですか、やっぱギャップってもう恋のナンバーワン萌えポイントじゃないですか。
揺さぶりですよね。揺さぶり、
まあ、男性から女性もそうですけども、女性から男性もそうですよね。例えば女性でね、ものすごく真面目で眼鏡かけてね、ものすごく勉強できるキャラクターで、なんか硬いなと思ってたら廊下歩いてるの見てね、あっってこけて、なんやドジっ子だったんかいみたいな、真面目でドジっ子悪くないね、まあ、恋に落ちますよね。まあそんな感じになりません。まあもう一つですよ、逆もバージョンもあります。すごく明るくていつも元気な子がいましたとね、なんかあいつうるせえなと思ってて、その元気な子はある日教室の隅っこでね、放課後にしくしく泣いていたら、なんやあいつにも悩みがあったんか、助けてあげたいって思わない？
思いますね。
まあ、恋の始まりってやっぱギャップだと思うんですね。やっぱギャップをうまく演出することによってですね、あなたはモテモテになれるわけですね。まあじゃあ男子の場合、まあ、この人は男子か女子か分かんないですけども、男子の場合のギャップね、男子が女子からモテるためのギャップありますよ。これめちゃくちゃあります。例えば
、
うん、考えてなかったでしょ。振られるって今分かってたのに。
いやまあ話を聞いてあげる。
何のギャップだよそれ。何に対するギャップだよ。もう何も話聞いてないじゃん。まあということでですね、まあ、男子のギャップやっぱあれじゃないですか、まあ、同じですよ、あの女子の場合と、筋肉隆々、ね、部活でナンバーワンと、ね、もうあの人って超優秀なんだけどみたいな思って、でも近づきづらいって思わせるわけですね。でその後二人っきりになると、たまたまね、でそのこの女落としてと思ったら一言言うんです。俺悩みがあってさ、みんなに完璧って思われてるけどさ、そんなんじゃないんだよって言えばですよ。何こんなに完璧だったのに私に悩みを打ち明けてくれて、こんな彼にも悩みがあるんだ、どんだけーっていうね感じになるんですけど、いかがですか。
どんだけ
ー、何なんだよ。まあそういうことになると思うんですね。もう声枯れてきちゃったね、どんだけの一発で終了しましたけど、やっぱこの辺でね曲いきたいと思います。カナからモテる秘訣大丈夫、
大丈夫です、教えてほしいぐらいなんで、はい、
で今教えてるのギャップです。
ギャップですね、うん、頑張ります。
はい、ということで曲に行ってみましょう。ノットフリーで欲張りメガネ。
どいてどいてどいてどいてどいてどいてどいて、私私私私に時間はないの。あれもこれもそれもどれも何も何もどにも、すべてすべてすべてすべて手に入れたいの。抱いた知った欲が自分苦しめる、唯一論続く回路、止めることができない。ないないないないないないないないないないないないばっか言うと、人が持てるものを持てないと惨めになるの。最新一番名人改心できない方針ばかり、すべてすべてすべてすべて手に入れたいの。強大化した広告心を深みなのに高みで気づけない。
お聴きいただいた曲はノットフリーで欲張りメガネでした。さあ本日もノットフリーの爆裂お悩み相談室をお送りさせていただいております。続いていってみます。無職の夫。夫は現在無職です。子供もいるのに収入ゼロ、貯金もゼロ、4ヶ月以上の生活費で底つきました。で、お互いの両親にかなり助けてもらって生活をしています。次の仕事を探す気もなく働く気はなさそうです。先日大掃除をしていたらいろいろないらないものが出てきたので、リサイクルショップで売りに出したら4000くらいで売れました。少しの収入でも生活の足しにできるのでちょっとだけラッキーと思っていたら、夫が1000円は自分のタバコ代に、残りの3000円はパチンコに、パチンコするのに3000円だけ持って行って何になる、無職のくせに金は浪費するし本当バカですよね。こんな夫どう思いますか。はい、ということですね。やばいですね。
やばいね。
やばいですね。
やばい。
僕の友達と一緒ですねこれ。いやー、これはちょっとですね、悲しいからですね、こう、まあ、奥さん働くしかないんじゃないですか、したら、まあ、かといって子供の面倒見るわけではないでしょ、これ、うん、離婚でしょ、
ゴールはそこですね、
まあ、それがないでしょ、だってこの4000売れてタバコ代にしちゃうってい
うそこだよね、うん、そこまで使うんだ、
この人悪いね、もう何も言えなくなっちゃったもんね。でこのカッコパチンコするのに3000円だけ持って行って何になる、3万円だったら許したのかみたいな感じですけれどもね。いやこれはちょっとですね、考えた方がいいですよね。何も言えません、こう深刻すぎてね。次行ってみます。夫のお小遣いは月1万6000円なんですけど多すぎるでしょうか。私は専業主婦で夫の月収は45万円です。この間買いたいものがあるのにな、お前は通販だの高級化粧品だのに使いまくってるのにと、なんか愚痴みたいのをこぼしてるのを見てしまいました。私としては1万6000円もお小遣いをあげているのだから十分だと思っていたんですけど、それに結婚したら男性は妻に頭を下げてお小遣いをもらうのは当たり前ですし、それが嫌なら最初から結婚するなと言いたいです。甘えるなと言いたいです。はい、ということですね。
めっちゃ怒りそうな内容じゃないですか。
いや、読みながら笑っちゃいましたね。まあ僕の友達がですね、お小遣い2万でやってますけども、まあ地獄のような生活を強いられてね、まあお酒が大好きな彼ですからね、まあそんな彼ですね、まあ、夜に行ってね、安い焼酎買いましてね、うん、まあそれをこう2週間で開けてしまうというね、それを大体月に3本ぐらい飲むという
結構なペースですね。
それでお小遣い終わっちゃうということでね。じゃあ交際費はどうするのって言ったら、誰とも遊ばないと。これ下げまんですよね、完全に。新しいこうね、仕事の糸口というかないですよね、きっかけがね、縛りつけてね。まあこの人ですよね、1万6000円で夫の月収45万ってことね、これ手取りでしたよね、これ年収700万ぐらいいってると思うんですよね。まあボーナスもよると思うんですけども、うん、それだけ頑張って働いて月1万6000円とか、どんな収容所だよ。
昼飯代で終わっちゃう。
そうだよね、お昼ね1000円使ってね、お昼1000円だったら大体22日勤務したらもう700円、
オーバーですね。
700円です大体。700円の昼代で、でしかもあれでしょ、通販だの高級化粧品だの使いまくってるのってことね。
そうですね、
なめてんなマジで。まあこんなこと言ったらこう女性からバッシングが食らってしまうんですけども、まあ、それよりですね、1万6000円お小遣い上げてあげてると、上げてあげてると。でしかもですね、結婚したら男性は女性に頭を下げて、妻に頭を下げてお小遣いをもらうのが当たり前ですと。どこの世界のルールやねん。
多分自分の家庭なんだろうね、両親っていうかね。
そうなんだ、
そこを見てるんだよ多分。
どこの世界のルールでね。まあ100歩譲ってね、奥さんが稼いでて、うん、男性が専業主婦で、専業主婦ですよ、で頭下げるの分かる、すまんと1万6000円くれないから、まあこれ分かりますよ。 旦那さんが稼いできてね、なんで旦那さんが頭下げて1万6000もらわなきゃいけないんだと。これちょっと勘違いしますね。これ聞いてる人、こんなん聞いたら本当結婚したくないと思うね。もう絶対自分だって無理ですよね。財布は全て私が握りますからね。財布と胃袋が握るみたいな、あれ俺私は奥さんみたいな、なっちゃいますけどね。まあ、最初から結婚するなと言いたいです、甘えるなと言いたいですって、すごい力関係ですね。まあ、逆に言えばですね、こんな常温鉢ぶりを見せても旦那と均等を持てるということは、まあ相当魅力的というか、洗脳するのがうまいという、ね、まあ、実力でしょうね。許します。さあ次行ってみます。まあこのね質問の後に悲しいですけどね、この質問、妻を一番大事にできる男になるためにはどうすればいいですか。はい、簡単ですよね。お小遣いを1万6000円にする、ね、そしてお小遣いもらうときは頭下げるというのね、一番大事にしますよね、この世界で一番。で、頭を下げてもですね、甘えるなと言われる、大事にしてますね。
教育ですかね。
教育ですね。まあまあ置いときましてですね、妻を一番大事にできる男になるためにはどうすればいいですか。まあやっぱこれ愛ですからね、やっぱこう思いやりじゃないですか。一緒に暮らしていく中でやっぱ思いやりだと思うんですね。まあ、いつも話しますよ。例えばね、出張に行きまして美味しいものを食べたら、その妻のことを考えて、ああこれ美味しいからあいつにも食べさせてあげたいな、なんてそうふっと出てくる、その思いやりがもしかしたら妻を大事にするってことなのかなと思います。まあ、もちろん女性ってのはね、行動とかさ、言葉で表さなきゃ分かんないよって言いますよね。まあ、言いますけれどもね、まあ、そんなね、上っ面も大事ですよ、もちろん。でも上っ面だけではこう嘘が多いですよ。どうですか。
そうですね、
寝てたでしょ。
寝てましたね、
うん、ずっと喋ってたから寝てたよね、心地よくて知ってるよ、寝てんの。家族はどうよ。
いや、私妻いないんで。
お、さすがツッコミをツッコミを前もって悟って。で、妻いたとしたら、
妻いたとしたらですね、いやもうちょっと気持ちいいやね、気持ちいいっす。
なんなのそれ、屋敷来た感じですよ。気持ちいいやね、やっぱ好きやね。なんなん急に関東じゃん。
ほら急におかしい。
東京生まれ東京育ち、何がやっぱ好きやねん。
あ、今だから妻がいるっていう想像に負けたの。
もう気持ちいいやねん、だってもう気持ちいいやねんみたいな、クーちゃんなんとかやねんみたいな言うでしょ、ファンにぶっ殺されたこれやめ、ここのとこだけモザイクに言う、ちょ危ない危ない。まあ、ということでね、やってまいりましたけれどもね、まあ、気持ちと思いやりということでね、でも女性言うんじゃないですか、この気持ちだけじゃ嫌だよ、
物が欲しいみたいな、私で見せてって。
いや、気持ちがあるんだったらお小遣い1万6000円ってことですよ。いいとこなしじゃないですか、妻なんか大事にしねって思いましたね、これ見たらね。で、私も妻を大事にしておりましてね、もう本当に妻が一番だと思って生きておりますね。やっぱお刺身食べるときは妻が一番。それではカフェボーペボーペボーペボーペボー、次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、第2週のよりだが送るのよりイエスだ。さあ新年一発目ののよりださんのコーナーでございます。
今年も行こうぜのよりだのレディオ、イエー、
あけおめ、かきとめ、うおのめ、イエーイ。
お、ちゃんと韻踏んでる。
ほんまや。
こんばんは。
新バンバ
ーのよりだのボーカルサナエと、
のよりだのギター&トラックプログラムやってるアフキです。
イエー
イ。
それでは今日も元気にいくばーい。のよりだ見ようぜのうーうどん
いやー、それうどんをセクシーに言われてもな。そういえば、うん、今年、うん、最初の放送ですぜ。
そうだ、明けましておめでとうございます、う
ん、明けましておめでとうございます。じゃあさ、なんか2019年に、
はいはい、
うん、挑戦したいことって何かある？
そうですね、うん、毎年年の初めには絶対に言うんですけど、
ほうほうほう、
やっぱ2019年こそはもうダイエット成功させたい。
あ、ダイエットな、
うん、あれはアフキーさんは。
俺はね、うん、ロケ地回りたいなと思
って。お、映画とかアニメとか。
そうそう、アニメは分からんけど、うん、ドラマとか。
へえ、すごい、
うん、一回はね行ってみたいなと思うんだけどね、
地方ね、いろんな。
そうそうそうそうそう。
それ楽しそうです ね、
楽しそうやね。
うんうんうん。
でさ、今日そんなことうやねんけど、
うね、
うん、うにまつわるエピソードなんかある？
うでしょ、
うん、
じゃあうそーで。
お、いいやん、うそーで聞かせてや。
あのね、うそーのうでね、
うんうん、
うにのうでもあるんだけど、
はいはい、
あのね、私結構靴下が好きで、
うんうんうん、
飲み仲間とかとみんなで、
うんうん、
バーベキュー、
はい、
した時があって、でそこの場所にね、靴下がすっごい大好きなお友達がいて、で私もね靴下好きやし、その時ねお寿司ソックス履いてたの。
すごいな、お寿司ソックス。
お寿司ソックス
どんなんや、見てみたいわ。次のライブでお寿司ソックスで出てほしいわ。
寿司ネタが、
うんうん、
靴下のこのなんで足首周りのところに乗ってて、
うんうん、
ちょっとね遠くから見ると色だけしかわからないような感じで、
お、なるほど。
でその時私ウニのね軍艦巻きの靴下は履いちょったわけ。でウニ焼きさ、黄色とかオレンジっぽい感じで、うんうんうん、そしたらなんかその時にその靴下好きのお友達が遠くから来て、
うんうん
うん、おー、サナイちゃんめっちゃ可愛い靴下履いてんじゃんと、その色すごくいいねみたいな感じで色だけ見てきたの。だけど私がいや、ヨーヨー見たら私今日ね、お寿司ソックス履いちょんもんみたいな感じで、でなんかその靴下、見せて見せてってすっすごい近くまで来たわけよ、靴下を見に、
はいはい、
でファってさ、ズボンの裾をファって上げて靴下を見せたのね、
うんうん、
でその子男性だったんだけど、
うんうん、
それでファって見せたら私のすね毛がボーボーやったよ。
めっちゃおもろいそれ。
いや、もうそれ見てな、ゾッとしたんやけど、お願いやから、お願いやき、靴下だけ見てみたいなね、お寿司ソックスのそのウニのとこだけ見てと思って、
うん、
そーっとゆっくりゆっくり、アハ体験みたいにゆっくり裾をこう下ろしていって、なんとか隠せたらよかったんやけどね。
あ、なるほどな。
まあまあ、そういうことがありました。
おもろいなそれ。俺なんかちょっと言ってまいそうやね、それ知ってたらね。
いいよ、どんどん。
そうやね。
アフキーさんは？
俺の場合、うはね、うわーっていうあっちゃーの話やけど、
はいはいはいはい、
これ遡ること、俺が小学校のさ、
おー、結構、
ま、もうほんとそう、低学年頃で、
昭和の話ね。
そうやね、
うん、
で姉貴がスイミングスクール通ってて、
はい、
でおかんもなんか俺に、あんたも通いんかって言われて、
うんうんうんうん、
俺はなんか陸上走るのは得意やったけど、
うん、
ほんま水泳が嫌いで、
うん、
でいやいや通ってて、
うん、
でそこのスイミングスクールって子供たちが泳いでる姿を親たちが上から覗けるようになってて見れるように、うん、そういう作りになってて、
うん、
でまあ終わりの時間が来て、うん、やっと帰れるわと思ってプールから上がらとした瞬間さ、うんうん、めっちゃ嫌な予感して、
何、
上がる瞬間、まあ、海パンっていうか水着、
うんうんうんうん、
がズリーって全部ずれ落ちて、おケツ丸出しやってん。俺それ、あ、これやばいなと思った瞬間、
やば、
まあ、両手ついとうからさ、
うんうん、
上げるものがないから。でそこスイミングスクールさ、実は近所の同級生 の女の子も通ってて、
うん、
その日たまたま一緒の日でさ、
うんうん、
でその女の子見てたかどうか分からへんかったんやけど、うん、上にその子のおっちゃんが見てて、上でおっちゃんがめっちゃ大爆笑してて。
やば、私もおったら絶対爆笑する。
そうやろ。で後にさ、その おっちゃんにさ、ケツ丸出しちゃったなって言われて、でそうそう、俺もなんかその時はうっさいおっさんって言うわけじゃなく、せやなっていう。っていう嫌なエピソード。
いや、これは可愛いです。
いやいやいやいや、
小学生やしさ、
ケツがね、もうあれほんまね、
可愛い桃尻ちゃんが。
いや、あの時はちょっと恥ずかしかったなと思って。
あのお尻だけでよかったんです。そうそうそう、お尻だけ見られたって感じ。
もうお尻だけ、前はもうこれで隠しとったから、ね、この終わったラジオか分からんけど。
めっちゃ可愛い。
でこの終わって
ね、
うん、そうそうそう、
よかった、ラジオでね、分からんくてちょうどよかったと思う。
まあそうやね。今やったら犯罪やな。ありえへんわ。
小学生やし。
いや、そうそうそう。
よかった。2019年の始まりがね、二人のなんかもうだいぶやばか、やばい話で始まって。
確かに。
もうこれもこの一年お笑いで、
うん、
笑って楽しく過ごせるってことやね。
そうやね。
うん。それではここで 私たちの本気の一曲をお聴きください。のよりだで All Through the Night。 泳ぐよミュージックだったな、たった二人思い切り飛び込んで、今宵はミュージック何もかも忘れて、 All Through the Night Through the Night Through the Night。 泳ぐよミュージックだったな、たった二人思い切り飛び込んで、聞きたいっていうアリーナー。この楽曲は iTunes レコチョク、 Amazon ミュージックなどで
打てるよ、勝てね
え。あらやだ奥さん、 CD も出したみたいよ。
そうなのよ、ライブ会場で販売してるんやって。おほほほ。
あらやだ奥さん、ラジオのエンディングのお時間よ。
あらあら、あなた大変ほんと
せーの、それではまた。私は可愛かったんだからね、アイアイアイアイアイアイアイ、学校の自慢が口が臭かったんだからね。なかなかいい感じになってきましたね、アフキーさんの奥さんキャラ
そう、めっちゃ気持ち悪いけど俺サナエさんやっぱりめっちゃうまいなと思って
ノーノーカフェインボンバー。カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。2019年夢を持って生きていきたいですね。まあお仕事が始まり、いろいろ憂鬱なこともあると思うんですけれども、まあそこは仕方ないとですね、心に言い聞かして、2019年こそは大成するんだ、そんな気持ちでいきたいですね。まあまだまだ一応正月気分は残ってますのでね、今年の夢を語りながらお酒を飲みましょう。それではまた。この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。あるがままで、あるがままで、あるがままで。
のままでいい、そのままでいい、そのままでいい。